京都医療福祉ラジオ。京都医療福祉ラジオは、地域の医療や福祉に関する様々な情報やボランティア活動、市民の声などをお伝えする番組です。この番組は、独立行政法人、福祉医療機構、社会福祉振興助成事業で、NPO 京都コミュニティ放送が制作しています。
京都医療福祉ラジオの時間です。お送りするのは訪問看護師をしています鎌田智博です。よろしくお願いいたします。本日のゲストはですね、社団法人京都府介護支援専門委員会、事務局長の松本義則さんです。おはようございます。
おはようございます。
松本さんね、介護支援専門員、ちょっと言いにくいんですけども、ケアマネージャーさんですね。
そうです。
はいはいはいはい、
まあ、世間ではケアマネージャーっていうふうに言われてます。
そうですね、はい、これ本当の名前っていうのはこの介護支援専門員なんですか？
介護支援専門員っていうのが正式な名称ですね。
はいはいはいはい。じゃあケアマネージャーっていうのは通称って言ったらあれですけど。
そうですね、まあ、通称っていうか、でも、はい、今はその方が通りがいいですよね。
そうですね、はい、耳なじみがありますね。
ありますね。大体皆さん略してケアマネさん、ケアマネさんと呼んでいただきます。今日はケアマネさんで結構ですので。
そうですか、はい、今日ケアマネさんですか、
はい、
じゃあ、松本さんはですね、はい、この京都府介護支援専門委員会社団法人、まあ、そういうこの会っていうのは、そのケアマネさんの集まりなんですかね。
そうです、うん、京都府で勤務されておられる方、はいはい、もしくは京都府に居住されてる、ケアマネージャーさんの、はい、集まり、職能団体っていうことになりますね。
はいはいはいはいはいはい。で、その団体っていうのは、まあ、ケアマネージャーさんがみんなで集まって、こう、勉強会やったりとか、そういうスキルの向上とかをやってるんですか、ね、
あ、それも、仕事の一つとしてはやっていますし、はいはいはい、まあ、ケアマネージャーの今言ってる研修とかは手段なんですけども、はいはい、資質の向上であったりとか、はいはいはい、あと、ケアマネージャーっていう仕事を通して、まあ、京都府にお住まいの、まあ、府民の皆さんへの、はいはい、まあ、公益事業みたいなことも合わせてやっています。
なるほどね。で、ちょっとお話をね、お伺いしていきたいと思うんですけども、そのまずケアマネさん、介護支援専門員さんっていうのは、はい、どんなこと、まあ、ケアマネさん、ケアマネさん、多分ね、皆さんご存知だと思うんですよ。耳に入ってくるの ね。でも、そのお仕事は、ちゃんとしたお仕事っていうのは、もう一つ分かんないかなと思うんで、ちょっとお話ししたいなと思います、はい、
ちょっと堅苦しいお話で恐縮なんですけども、はいはいはい、この介護支援専門員っていうのは、はい、介護保険法っていう法律の中に、まあ、位置づけられていまして、うん、この法律の第7条の、5っていうところに、まあ、どういう人かっていうのが書いてあります。で、ちょっと噛み砕いて言いますけども、はいはい、まあ、介護支援専門員、ケアマネージャーとは、要介護または要支援の認定を受けられた、まあ、いわば相談に来られる皆さんですよね、はいはい、まあ、こういう方たちの、その心身、心とか体の状況に応じて、はいはい、適切なサービス、これは、在宅で、使われる居宅サービスとか、入所される施設のサービスとか、まあ、それ以外に、まあ、地域密着型サービスというのもあるんですけども、はいはいはい、まあ、そういうものを、適切に利用できるように、市町村とかそういうサービスを提供しておられる事業所との、連絡調整をするものっていうことになっています。
まあまあ、そのいろんなサービスがあるわけですね。
そうですね、
はいはいはい。それは、例えばって言ったらあれですけど、いろいろ言っていただいたんですけど、ちょっと分かりやすく。
そうですね、はいはい、まあ、居宅サービスで言うと、はい、まあ、耳に聞こえが、はい、皆さんには、通りがいいデイサービスとか、ヘルパーさんの利用であったりとか、まあ、特養とかのね、施設の中での、
はい、
提供されるサービスみたいな、そういうイメージですかね。
なるほどね。
で、そういうところとの、まあ、連絡調整っていうことを図るために、ここはね、よく皆さん、抜け落ちてるんですよ。そのね、はいはい、連絡調整係っていうふうに皆さん誤解されるんですけども、はいはい、実はその前にちょろっとあった、はいはい、心身の状況に応じ、適切なサービスが利用できるようにっていうことでね。
なるほど。
で、この、まあ、ちょっと後ろにまだついてまして、
はいはい、
まあ、こういう方たちがですね、要介護認定、を受けられたような方たちが、はい、自立した、日常生活を営むのに必要な、うん、 技術とかね、はい、まあ、知識っていうのをこう持ってる専門職やっていうことに、なっています。で、要はケアマネージャーの専門性っていうのは、はいはい、その方がいろんなサービスを使わはることに対して、うん、専門的な視点で、まあ、いろんなアドバイスができたりとかね、相談に乗ってあげたりとか、まあ、こういうふうに、サービスを使わはったらいいですよっていうようなことが、アドバイスできるような、そういう立場の専門職やっていうふうに取っていただいた方がいいのかなと思います。
なるほど、ね、なるほど。ただ単にこうサービスを、紹介してそのことを連絡するだけじゃなくて、
そうですね、
その人にとって本当に何が必要なのかっていうのを見極めてくれると。
そうですね。
ただ自分じゃなかなか分かんないですもんね。自分に何が必要かっていうのはちょっと難しいですもんね。ね、
あの必要かっていう以前に、まあ、困っておられる方っていうのがね、うん、はいはい、まず我々に、相談に見えるんですけども、はいはいはい、それが相談来はった時っていうのは、そういう方っていうのは目の前の困りごとしかも見えてないんですよね、うん、それから先っていうのがなかなか見通せない。
なるほど。
でそこにこう専門家が入ることで、例えば、うん、今困っておられることを、サービスとして利用した場合、うん、その結果どうなるんや、で必ずね、まあ、そのサービスを利用するっていうことで環境っていうのも変わります。で、環境が変わることでのデメリットっていうのもね、もしかしたら隠されてるかもしれない。でそういうところは、せっかくですしね、その専門家に相談して、その人のアドバイスを聞いていただくっていうのも大事かなっていうふうな、
なるほどね、
思いはありますね。
なるほど。例えばこう、まあ、目の前で困ってることってこう僕なんかがイメージすると、例えば、体が悪くなっちゃって、お買い物に行けないんやと、
はいはい、
お買い物を頼みたいんやと、はい、松本ケアマネージャー何とかしてくださいって言われるとどうなるわけですか。
はい、まずその鎌田さんがお買い物に行けないっていうふうな状況っていうのをまず客観的にね、
はい、
判断しなければいけないっていうことで、はいはい、アセスメントっていうことでね、はいはい、まあ、今、鎌田さんはお買い物に行けないっていうことしか見えてないけども、
はいはいはいはい、
でも鎌田さんの生活とか、はい、もっと大きい話になると人生みたいな
のがあ
ってね、まあもともとその今お買い物に行けないなんかね、まあ、例えば脳梗塞になったとかいう、うん、はい、そういう状況っていうのが多分あるとは思うんですけども、はいはいはい、もしそういう状況にならなかったら、うん、鎌田さんの人生っていうのはね、はい、こうあるべきやっていうのは自分の人生設計とか夢とか、はいはいはい、そういうのがあったと思うんですけども、うん、そういうところから今離れてるわけですよね。で今離れて、離れた上でお買い物に行けないっていうところが見えてる。でもお買い物にほんなら例えばヘルパーさんに行ってもらって、代わりに行ってもらうっていうことが、うん、果たしてさっき言ってたその自分の、鎌田さんらしい暮らしっていうところに、追ってるのかどうかっていう。
なるほど。
そしてそういうお話っていうのをこう、まあ、言うたら差し戻すみたいな形でね、一回ちょっと原点に戻ってお話しさせてもらって、で、そこに例えば、鎌田さん自身の気づきもあるわけですね。
なるほどね。
で それで例えば、話戻しますけども、うん、お買い物に行ってもらうことで、うん、今は楽できますよね、
うん、はいはい、
でも行けないって全く行けない人ばっかりじゃないですよね、はいはいはい、ちょっと行くのにちょっとしんどい、うん、でしんどいけども頑張って行ってはる、でその頑張って行ってはることが、毎日続けられてるから今があるみたいなところが多分あると思うんですけども、
ね、はいはいはい、
それをこう奪ってしまうっていうのもね、果たしてどうなんやろかっていうのが、おそらくそういう相談の中で起きる専門家の視点の部分
になるほどね、
はい、
なるほどなるほど。単に困っていることを解決してくれるだけじゃないってことですよね。なるほどね。ケアマネージャーさんっていうのはそういうふうにいろんな専門性を持ってやってくれているってことで、はい、そもそもね、そのケアマネージャーさんの、ケアマネさんのお仕事っていうのは、まあ、介護保険っていうところでね、動いてるわけですけども、はいはい、介護保険ってまあ、いろいろ難しいなって僕なんか思っちゃうんですけども、さらっと言うと、どんな感じでしょうかね。
まあ、介護保険、平成12年に、施行されたんですけども、うん、まあ、介護の社会化っていうことでね、はいはい、それまで、介護っていうのは、さまざまなその病気であったり怪我が起きて、介護が必要な、継続的に介護が必要な状態となった時に、
はいはい、
皆さん自己責任でねとか、うん、家族さんが、ケアしてとかいうことをされてたわけですけども、うん、まあ、それと もっと重度な場合は、市町村というところが、まあ、措置という形でね、うん、やったりしてたんやけども、それってみんなに起きることじゃないか、
はいはいはい、
それをこう公平にみんなで負担しよう、介護の社会化ということで、うん、始まった制度なんですけども、はいはい、実はそれだけじゃなくて、これ、はいはい、もう一つ介護保険法の前文っていうね、まあ、はい、第1条とか第4条の話なんですけども、うん、まず第1条としては、その要介護者が尊厳を持って自立した生活を営めるようにサービスを給付ってね、
はいはい
はい、まあ、何を言わんやっていうことで言ったら、やっぱりこう自分のさっき言ったようにね、人生ですし、うん、その自分が、はい、 歩んでいく人生っていう、まあ、その人らしさみたいなところをね、はいはいはい、ちゃんとこう担保しながら、サービスを利用していってくださいよみたいなこと。で、もう一つここに出てる自立っていう言葉ですね、はい、その人からお世話してもらうっていうのだけが幸せではなく、
はいはいはい、
自分で、サービスを主体的にね利用したりすることで、自分の、まあ言うたらその自立っていうところにね、まあ、戻っていただこうみたいな感じで。で、まあ、それをこう、社会で支えていくための、まあ、様々なルールってことで、
はいはいはいはい、
それをみんなで公平に負担しましょうということで、まあ、皆さんご存知のように介護保険料っていうね、保険料っていう形で、それをこう、費用を公平に負担していくっていうふうな、まあ、保険の制度っていうのが、介護保険の制度っていうことになるんですけども、
はいはい、
まあ、重ねて言いますけども、忘れちゃいけないのが、やっぱり、尊厳を持って自立した生活っていうところがキーワードになってくる。だから、まあ、さっきのねお話になりますけども、まあ、困ったことがあるから助けてくれるっていうのが介護保険っていうのとはちょっと意味合いが若干違うところはあるのかなと思っています、
ね、単純に僕たちなんか、まあ、普通の人そうやと思うんですけど、困ったことを助けてくれるんやろって思っちゃいますから ね、
確かにね、困ったことを助けるっていうのは一番の命題になるんですけども、
はいはいはいはい、
ただそれをすることで、まあ、例えばトータルで、その先を考えてね、さっきのお買い物の話なんかで、そこでまあ楽っていうとね、言い方悪いかもしれませんね。今困ってることは助けてもらったよ。でも、それから先、まあ、5年後、10年後、また自分の人生は進んでいくわけですから、そういう中で、結局、トータルで考えたら、あの時に使ったのがマイナスになったっていうのでは、やっぱり困ると思います。で、その、まあ、自分の、まあ、選択っていうのがね、さっき言ったその、尊厳っていうところではあるとは思うんですけども、はいはい、それが果たしてほんなら正しい判断なんか間違った判断なんかっていう、その時点でやっぱり皆さんには難しいとは思うんですよね。で、そういうところはやっぱりこう相談していっていただくっていうのも、あのこの保険の制度の中に位置づけられているケアマネージャーの役割ではないかなっていうふうに思いますけど。
なるほどね。だからマネージメントするっていうのは難しいですから ね、これ本当に いろんな人たちをこうね、組み合わせ、人たち、サービス、それに制度もね、
はい、
いろんな制度も複雑ですからね、組み合わせて、やっていかなあかんということで、いろんなこう、まあ、多くの制度を利用して、それこそ尊厳を持って自立したってことですよね。そういう人生を送っていくために、はやっぱりその専門家に相談してっていうのがやっぱ一番だと思いますわ、僕はね。で、まあ、70歳以上が使えるんでしたっけ？70歳以上から
。いや、原則で言うと、40歳以上は全部使えるんですけども、それはまあ特定疾患っていう、まあ、
まあ、一定の条件を
満たしてるっていうことにな
るんですよね。
で、普通は65歳
から。65歳、すみませんね、はい、僕。じゃあ60、まあまあ、40歳以上はほとんどの方が使えるということでね、まあ、そのいろんなね、問題なんかもね、ある、相談したいってこともあるということで、この、社団法人京都府介護支援専門委員会では窓口も設けてるってことで。
あ、そうですね、はい、皆さん、ケアマネージャーさんっていうのがもう、
はい、
ついておられる方とか、はい、家族さんが世話になっておられる方とかもいらっしゃると思います、はいはいはい、で、まあ、そういうケアマネージャーさんにまつわる相談っていうのも、
はい、
ファックスで、お受けすることは可能です。
はい、じゃあ残り少ないのでファックス番号だけお願いします。
はい、075-254-3971、京都府介護支援専門委員会と言います。よろしくお願いします。
松本さん宛にねいただけたら、
はい、
こんな
ファックスでお願いします。
わかりました。
はい、
じゃあ、今日はね、いろいろ制度のことを中心にねお話しいただきましたので、また次回もね、松本さん登場していただきまして、いろんなお話聞いてみたいと思います。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。